ドクターナホのビューティフルライフ。この番組はレアマジンクリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。こんばんは、直木秀夫です。そしてスタジオには臼杵にあります上山仁クリニック上山奈穂先生です。奈穂先生、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、まずはですね、奈穂先生が主催されていますさつまカレッジ第3回オンラインイベントのお知らせです。明治の世を作った薩摩の青年たち、薩摩スチューデントの英知と足跡、開催まで1週間となりました。鹿児島中央駅にそびえ立つモニュメント、若き薩摩の群像のモデルとなった薩摩スチューデントが異国の地で何をどのように見て感じ取って、それがどのようにして時代を動かす原動力となったのか考えていきます。ぜひまだお申し込みされていない方も、チケット販売サイト PTX にて薩摩スチューデント検索してみてください。たくさんの方の参加をお待ちしています。さあ、奈穂先生、番組コンセプト、いくつになっても体内年齢20代をキープしたい、その秘訣を解き明かしていく番組ということで、今月のテーマは医療とはということなんですけれども、今回はどんなお話になりそうですか。
医療とはにおける医療について、まあ、考えてみようと。前回ですね、医療の歴史についてちょっとね触れさせていただいたんですが、
はい、
まあ、そもそも今月のテーマの医療とはっていうものに対して、うんうん、じゃあどう思ってるのって言っても、うん、直樹さんどうですか、医療って何だと思いますって言われて、
医療とはもう本当に頭の上にハテナマークがてんてんてんてんてんてんですよ
ですよね、うん、何って思ってると思うんですよ。
さっぱりわからないんですけど、
当然そこにあるものっていう風にね思いがちなんですが、うんうんうん、じゃあどういう風なものなのかなっていう風に、
はい、
まあ、改めてちょっと見つつ、うん、なんかですね、その考え方とかを、
はい、
なんかちょっとなんか考えていければなと思ってですね、
うんうん、
でこのいろいろね辞書にも載ってるんですけど、
はい、
まあ、医療人類学辞典というものにですね
すごいです
あったんですよ、
医療人類学辞典、はい、
でその中に、はい、医療という概念は、
はい、
近代科学的医学の反省に立って、うん、現在包括的に再定義されつつあると、
うん、
という事態をまず大事に承認させる必要があると、うん、なんか何のこっちゃって感じなんですけど、
もうそこからわからないです先生
なるほど、うんうん、っていうなんか、まあ、要は今までのこれまでのものに踏まえてどんどん変わっていくっていうことを、まあ、言ってくださってるんじゃないのかなっていう、これがですね一番確かに近いものだったんですよ。他のもの見てもなんかちょっとそうどうなのかなっていう感じで、でもそれぐらいアバウトな、皆さん当然あってね、今すごく助けられたりとかいろいろあるものだと思うんですが、ただ実際じゃあどうなのって言われると、うん、みんな多分ええってなるんだよ
、はい、なりますなります
ね、うん、っていうものなんじゃないのかなっていうふうに、
うん、
なんか思ったりしましたね、
うんうん、で今の現代医療っていうのはどういった医療なんですか先生。
まあでも本当に、うん、その全然今のって本当にこの100年ぐらいで変わってきたものであって、
うん、
まあ、それまでもずっとそういったものが、うん、まあ、病気に皆さんなりますし、
はい、
怪我もしますし、はい、どうにかしたいってやっぱ思うわけですよね、
うんうん、
でそれをどうにかしようと思って皆さんその時々でそこにあるものをめっちゃ工夫して頑張るんですよ、いろいろ考えて、
はい、
その現象はこういう理由なんだと思って当てずっぽうやって、うん、当たったらラッキーっていう、当たらないことを数々をこうやりこなしてやってくるんですよね、
うんうんうんうん、
ですよ。そう本当にね面白いっていうか、うん、もうつい最近のことでも、
はい、
もう麻薬だったり、
はい、
私たちにとっての、うん、もう毒っていう風になってしまう水銀だったり、
はい、
まあ、ヒ素とかだったり、
うんうん、
そういったものがすごく万能薬とかされて、もう何でもかんでも治してくれるんだって言って、
うんうん、
結構歴史的にね有名な人たちも活用してるんですよ、
はい、
もう子どもの夜泣きにもうアヘンを投与すればもう解決とか言ってガンガン投与されてたりとか、うんうん、恐ろしいと思うんですけど、
それはどれぐらい前なんですか。
もうでもですねこれ長年、うん、そんなに昔じゃないんですよ。
すごい、まあ、先生もとっても分厚い本をパラパラめくりながら
そう、うんうん、見ながらじゃないと、
うんうん、
だって200年前ぐらいの全然つい最近といえば最近ですよ。そんな1000年とかね前の話じゃないです
か。ではない、
うんうん、もうつい200年ぐらい前とかでも全然、うんうん、もう麻薬そのものはもうこれもう大ヒットとか言って、まあ、すごく普及しまくりで
そんな時代があったわけですね。
そうですそうです、うんうん、だってね、でも当時の人たち悪くないですよね、うん、信じてるから、本当にこれいいんだと思って使ってて、親、ね、うん、なんかおかしいぞってこう、
うん、気づいて、
その結果、うん、これやばいじゃんっていうですね、どんどんその結果反省を踏まえて成り立っていくんですよね、
うんうんうんうん、
でも確かにもちろん金儲けのためにこうやってっていう風にしてる人たちももちろんすごいいっぱいいますよね、お金になるし、うん、
はい、
こういった時に安全対策なんてもちろんされてませんし、はい、今エビデンスって言われてますけど、はいはい、そんなもんこの時代全くありませんから、うん、つい100、200年前ですけどね、
そんな
時にそんなもんないので、うん、これがいいだろうって言ったら、うん、もう皆さんもう
そうだそうだってい
いじゃんってどんどんやっていくと、どんなに結果が悪くても信じてやってるとかですね、
う
ん
う
ん、水銀とかもですね、うん、なんか性病とかで結構ね人気だったらしいんですけど、その水銀ブロックとかに入ったりとかですね、ガンガン、
あ、そうなんですか、そんなことまで、
そう、今のもとすごいね毒性のあるっていうことが分かってたりするので、
うんうん、
あらーっていう感じなんですが、
うん、
まあ、ただ他のまあ、あの放射能とかも、
はい、
うん、ねこれはすごいって言ってこうちょっとつい前にその飲料水、放射線、
うんうん、
放射能飲料水とか出てて、
はい、
もう爆売れっていうかですね、
へー、
すっごい本当に入ってたらすごい高価だったので、
うん、
すごい大金持ちの人が、うん、もうがっつり飲んだ結果もうすごいガンだらけになってちょっと悲惨な最後を迎えたとかっていうものも歴史的にはですね、うんうん、あったりとかするので、
うんうん、
まあ、医療ってね、考えさせられますね、良ければいいんですよ
なんかそういう話を聞くと、え、医療って何なんだろうってなおさらこうハテナマークが増えますね。
そうなんです、
うん、
効果があれさえすれば何でも基本的にいいんですよ、うん、
はい、
ただ、うん、何が効果があるのかっていったものは、うん、やっぱり分かんないんですよね、
はい、
今でこそ本当にね、うん、いろいろ規定ができて今実験して、うん、いろいろこうやっていくっていうものも、
はいはい、
ね、なってきたので、うんうん、本当にいい安全、あの不利益なものはできる限り、うん、まあ、届かなくなってきてるっていうものもありますが、
うんうん、
まあ、過去には全然そんなね、
うん、
もういいだろうと信じたものはすごく売れて、うん、その結果悲惨なことになったってことは数々あるっていう、うん、
はい、
でもね、
でも先生今令和の時代にはそういうことはないですよね
って思います。
え、
いや決してそんなことね、うん、ないんですよいや全くそんなことなくって、
はい、
いや私あの
今本当ですか。
いや全然あのそんなことないんですよ、
うん、
やっぱりもう実験とあの、うん、新しいものを求めていくので、
うん、
私たちってすごい実験、もちろん実験しながら、
うん、
見つめながらやっていってるんですけど、
うん、
一番最近の本当ね、はい、これはバイオハザードのモデルになったのかと思った事件が、ね、あるんですよ、
はい、
これね本当2006年の話で、
はい、
スラリズマブっていうですね、はい、ドイツで開発された薬なんですけど、
はい、
免疫調整の本当モノクローナル抗体っていったものなんですが、
うん、
そのもう人間でやるところの実験で、
うん、
もうすごいとんでもないえらいことに、まあ、6人の被験者がですね全員もうどんどんやっていった結果、うん、
はい、
まあ、ちょっとやり方がねまずかったというふうに言われてるんですけど、
うん、
もうすごい状態になって、
うん、
本当、あ、これバイオハザードのアンブレラ社、
はいはい、
あ、それをすごく私連想しちゃったものですよね、
うん、へえ、それだって2006年ですよね。
つい最近の話なんですけど、
うんうんうん、
やっぱ治験ってね人間最後にやっぱりしていくものなんですけど、
はい、
やはり動物だけでは分かりえないといったものが、うん、やっぱりあるんだなって、人間だからこそすごく反応してしまうっていうものもあったりするとかいうですね、
うんうん、
ものが分かったっていう感じのものだったんですが、う
ん、
もうその瞬間にダーってもうえらいすごく反応があって、
はいはい、
もう多臓器不全というかですね、
うん、
もう入院長期にしてすごく大変なことになったということもあるので、
はい、
もう全然今だから大丈夫ってこと全然なくて、うん、しかも今特に日本人とか、まあ、みんなそうですけど、
はい、
すぐこれいいよって言われたらすぐ飛びつくじゃないですか、はい、一緒ですよね。
そうかそうですね、
全然一緒っていう、そう、
うん、
でまたそれが、
うん、
あの昔はね、そう毒性の高いものだったっていう感じで、うん、今はねスーパーフードとかにポンってあ、はい、いいとか、
はい、
でもそれだけじゃなく、うん、ほんと水だったりこれはいいとかって、うん、数々いろんなもの出てきてですね、
はい、
一緒ですよね。
うん、
それがそれがすっごい本当にえらいことになったかどうかっていうだけの差で、
うん、
なんかもうやはりもうさらなる効果といったものをやはり人は求めますし、
はい、
ただそれがしっかりと、うん、まあ、今はエビデンスとか実験して、
うん、
ちゃんとその効果を試したもの、しっかり分かったものしかちょっと、うん、 ね、あの、うん、医薬品だったりとか、はいはい、医療として認められてないっていうだけであって、うんうん、裏ではいろんなものが出てて活用してたりされるわけですよ、うん、一緒です人の特性は変わってないっていう、う
ん、なるほどね先生これあの公共の電波で話いい会話なんですか。
いや実際事実で事実ですからねだからこそ、うんうん、昔の話じゃないですよっていう全然医療といったものは自分にとって効果がありさえすれば何でもいいんですよ、うん、結局求めるものって、
はいはいはい、
なんかね、うん、高かろうが安かろうが、うん、あの医者がいいと言おうが違和感なかろうが、うん、自分にとって効果がこれ、うん、確かにある本当に良くなったって言ったものでありさえすれば何でもいいと思いませんか。
本人は納得しますもんね。
そう、うん、要は本当医療ってそういうものなんだろうと思うんですよね、うん、
へ
西洋医学だろうが何だか、うん、東洋医学だろうが何だろうが、うん、本当関係なくて、うん、なんか本当真摯になんか人の体を見るって言ったことが、うん、まあ、大事 でそれに対してまあさらなるものを求めていくのが人間だろうというふうなですね、うん、なんか思ったんですよね、うんうん、
ですよね。でも現代の医療においてはやっぱりその診察をしてであのドクターからあなたこういう症状だからこういう薬を飲んだ方がいいでしょうって言ったらはいわかりましたってもう私たちは飲むしかないわけじゃないですか。
そう、そこがね、
薬ありきですよね。
そう、そこがね、うん、多分変えていかないといけないんだと思うんですよね、
どう変えましょう。
やっぱりあの医療変わっていくと思います、
はい、
まあ薬ありきになっているのはちょっと日本の特性ではあるんですが、うんうんうん、まあ、それで治しているわけじゃないですよね。症状をものによってもちろん違ってくるんですけど、うんうん、まあ、症状を緩和して、うん、対症療法の一つとにやっぱ近いものなので、やはり体そのものをよりレベルアップというか良、うん、くしていきたいというふうな意識を患者となる側もちゃんとそういうのを知ってやっていかないといけない時代に入ってきてると私は感じております。
先生、私その話聞いて思い出したのが、うん、息子がまだ小さい時にちょっと風邪症状があったので休日、はいはい、当番に行ったんですよ、うんうん、そしたら、ま、何もしないでこのままね、栄養補給してたら治るものだったらそれでいいと思ってたんですけど、はい、ドクターからえあなた薬が欲しいから来たんでしょって言われたんですよ。
あ、
薬が欲しいから受診したんでしょって言われたのが、うん、今でもはっきり鮮明に覚えていて、
はいはい、
そういうつもりで行ったんじゃないのになってこう思ったことがあって、
はい、
ね、だからやっぱりその自分の力で息子のが自分の力でな、ね、もう熱も下げてくれたらそれに越したことはないなと思ったことがね、うんうん、ちょっと読み返ってきたんですけれども、いや今回もちょっと深すぎてまだ先生はてなはてなはてなですけどあと2回でさらにこの医療とはについてちょっと突き止めていきたいなと思います。
はい、
さあお送りしてまいりましたドクターなほのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りしました。いや、なほ先生今日も頑張りましたけど次回はどんなお話をしていただけますか。
次回はですね、それこそ今日本の医療で感じることっていうのをね、はい、直樹さんと話していけるといいなと思います。
はい、またよろしくお願いします